こんばんは。
こんばんは。
今日は意外と早い時間の収録。ね、いつもね、ケンちゃんがどうにも眠そうな、すやすや寝息を立てたりとかね、そういうことも起こってしまうので、今日はちょっと、ね、ご飯前に撮っちゃおうかね、みたいなね、感じで始まりましたけれども、だけど、もう飲んでるんですよね。ハードリカーをね。はい。意外と無口なケンちゃんですけれども、今日はね、寝ないためにも、ケンちゃんに前半を朗読していただこうかなということに決めました。はい。独断と偏見で。はい。はい、その前にですね、ちょっと今日もね、読者というか、視聴者のね、方から嬉しいメッセージをいただきました。まだお会いしたことない方なんですけれどもね、たまたまこの朗読コーナーを見つけて、で、すごい、本当にハマっていらっしゃるということでね、はい、とても嬉しいお便りでしたね。はい、ちょっとね、今日は一部が短いので、二部まとめて読んじゃおうかなという感じです。ね、前半の変容というね、テーマのところ、ケンちゃん、どうぞよろしくお願いします。
はい、
あ、ケンちゃんじゃないですよ。レオさん、お久しぶりです。
とんでもない。
レオさん、今日、喉の調子はいかがですか？
花粉症で。
花粉症、レオさんも花粉症なんですね。途中でくしゃみが出ることも、あるかと思いますけれども、皆さんご容赦くださいませ。それでは、よいしょ。ちょっと電気をね、こちらに出しまして。はい。では、よろしくお願いいたします。
変容。さらにさらに地球変容の速度が加速され始めました。もともと一つであった宇宙の根源の意識が、何時を認識してみたくて、自分の鏡と意して、我々人間の意識を自ら分割したその瞬間から、我々人類は皆何らかの欠乏感を感じ、自らを劣っているものとする感覚を体感いたしました。この劣っているという、劣っているとするフィーリングが、優れたものを希求するという欲望を生み出すこととなったようです。このより優れたものを求めるといった願望が、これまで人類の進化の原動力そのものであったことは否定のしようがありません。しかしながら、このより優れたものを求める願望とは、その根底に自分は劣っているという認識が確固とした土台としてあり、無意識化でいつもいつも自分は劣っているのだという思いを出し続けているということです。創造主そのものであるあなたは、昼夜の区別なく来る日も来る日も自分は劣っているのだという信念を発散させ続けているということに他なりません。その自分は劣るものとするあなたの限定された意識が、今あなたの周りに限定された三次元世界を表出せしめているわけです。あなたはどうして老いるのだと思いますか？それは、あなたが自分は老いるものだと信じているからです。我々人類はどうして死ななければならないのでしょうか？それは、我々人類が皆等しく自分は死ぬのだと信じているからであります。創造主であるあなたは、あなたが信じたことを通して、この世界を創造しております。このところ、太陽は熱くないという説を唱える人が出てまいりましたので、そのことについて尋ねてみました。アシュターコマンドからの答えはこうでした。太陽が6000度だと信じている人が、太陽に近づけば、その人は溶けてしまいますが、太陽が18度だと信じている人が近づくと、太陽はとても過ごしやすい快適なところと感じます。 ということでした。最近ファイアウォールというワークショップのお話を何度か耳にしましたが、このセミナーの参加者は全員火の上を火傷することなく歩けるようになるということです。我々は皆子供の頃火に触れ火傷をしてその熱さを体験します。その体験がそれ以後その人を火傷から守ることとなります。一度の火傷が人生の貴重な体験として生きてくると学んでまいりました。そしてまた親しい友が目の前で火の上を素足で歩くのを目の当たりにした人間は、これまで抱いていた自分の信念を疑い始めます。これこそがまさに人生がゲームであるということの見本的現象と言えるでしょう。我々が地球で人生ゲームを開始するときに、物質を燃焼させると灰になるというルールを設けました。このために火は熱いという設定をする必要が生まれただけでありました。そうでなければ我々は美味しい焼き魚を食べることはできません。人はその潜在意識に火は熱いというルールを埋め込んで誕生しているわけであります。三次元地球ゲームの基本ルールとしてです。すべてはもともとは空であり、そこにどんな条件もありませんでした。すべての物理的法則はゲームを成立させるための基本条件にすぎません。その前提条件を設定したのはあなた自身であり、いつだどんな時にもあなたはそのルールを無視する権利を持っております。あなたが今いろいろな制限の中にあるのは、あなた自身の本質的部分がまだこのゲームを続けたいからに他なりません。そういう意味においてあなたはもともと完璧であり、今現在もそのままで完璧さそのものであるのです。今のその状態が完全なのです。火は熱いのだと体験から学んだあなたも、まもなく熱さとは単なる認識に過ぎない。やけどとはあなたの認識があなた自身を傷つけている現象に過ぎない。自分を傷つけていたのは現実社会ではなく自分の考え方にあったのだという真実を取り戻すこととなるでしょう。それはあなたが何かを信じるとか信じないとかいうことではなく、単にあなたがこれまで火は熱いのだと知っていたと同じ程度に、火は熱いわけではないのだと単に知ればいいことなのです。この現実社会に真に正しいものなど存在しません。あなたが単に知っていることが全ての現実として立ち現れているだけのことです。あなたはいつも自分の知りたいことを信じ、信じたことが現実となって現れ、その現実を通してそのことを確信するによ、することによって、あなたの知りたかったことが真実として潜在意識化に無条件にしまい込まれているだけなのです。確信し、疑わなくなった知識があなたの明日の現実を想像していきます。これがこの地球三次元ゲームのメカニズムです。すべては単にあなたが築き上げた幻想に幻影に過ぎません。あなたがこの現実の創造主そのものです。そして、とうとう我々全員の集合意識が、それぞれ一人一人が創造主であったことを取り戻すゲームへと、その場面をシフトすることを決めてしまったのです。これからあなたは次々と自分の認識が崩され、新たな価値観を受け入れざるを得なくなるでしょう。そのための障害となるのが、これまであなたが永々と作り続けてきた、これまでのあなたの体験によるあなたの記憶です。あなたはいつもいつも知らず知らず自分の無意識化にしまい込んだ記憶に無条件に反応して行動を取り続けております。あなたは目や耳から入ってきた情報をすぐにあなたの左脳に送り込みますが、あなたの左脳はすぐさまあなたの記憶から その情報を受け取るべきか、弾き返すかを選択いたします。このためあなたはいつも自分の記憶により限定された情報だけを受け取り、その限定された情報の中でのみ思考を繰り返しております。このためあなたはあなた本来の純粋な思考をすることができず、自分のことを理解できないのみならず、あなたの周りの諸々の問題を何一つ解決することができません。常に上がったり下がったりするあなたの感情に翻弄され続けることになってしまいます。この枠組みから抜け出すために、あなたがこれまでは疑うことがなかった、また疑おうとしなかった、確信していることをまず疑ってみることから始めてみてください。あなたは今あなたが考えているような人間ではありません。あなたはあなたが許しさえすれば、この宇宙に存在するどんな情報ともアクセスすることは可能な存在です。一人で黙って静かに座り、考えることを手放せば答えが内側からやってまいります。一人で目をつむり、あなたの知りたいことを一人の創造主として問いかけてみてください。湧き上がってきた情報があなたの自我の記憶に反応してできたのもの、出てきたものなのか、あなたの内面の奥深くにある純粋な超意識から出てきたものなのかの区別がだんだんつくようになってまいります。私に起きてきた変化は全員に起きてくると伝えられました。私は単に先に変化を体験し、変化を遂げながらその過程を皆様にお伝えする役割を担当しているに過ぎません。今そんなことができるのだろうかと湧いてくる思いが、自我によるものであることはもう皆様方にもお分かりのことでしょう。そんな自分を全く責めることなく認めることができたとき、あなたの自我の思考は自然に静まり、そしてその瞬間からあなたの超意識が顔を出してまいります。本当はとても簡単なことなのです。いや、自分にはできないという思いは、本当にあなたがまだその域に達していないからできないのではなく、単にあなたのこれまでの考え方による記憶から出てくるものでしかありません。いや、自分にはできないという考えと戦わないでください。そんな考えが湧いてくることに何も問題はありません。ああ、自我に反応しているなぁと、ただその考えと共にあり、その考えがやってくることをも認めてあげてください。そしてその考えが湧いている自分を眺めてみてください。これがポイントです。自分にはできないという考えが湧き上がっていることに気づいていて、そしてそれを眺めてみてください。それを眺められるようになったとき、嘘のように透明な心を発見できるかもしれません。焦らずに楽しんでください。それが秘訣です。絶対に俺は悟るぞと力んでいるところに、それはやってくることはないようです。なぜならそこが自我の活躍の場なのですから。あなたが頑張るとは自我が頑張るということなのですから。あなたが頑張ったら自我は引っ込みようがありません。淡々と目の前にあることをやり、そして常に自分を眺めて続けてください。ただ眺めるだけで良いのです。そのことを意識し続けてください。悟りは向こうからやってくる、そんな感じです。あなたは豊かさそのものです。あなたのその心の豊かさが豊かな明日を想像し続けることとなってまいります。そんな深層世紀はもう目の前です。あなたの豊かさとともに。
なんかすごいことですね。
すごいことですね。
なんかそのまあどこまでがね、自分が信じればその通りになるのかっていうのは、なんかあの人それぞれ ね、認識が様々だと思うんですけど、
うん、
なんか私ちっちゃい頃からそれこそこう独自の変な思い込みっていうのがあって、私まあまあもともと色黒いんですけど、どんなに日に焼けても皮むけないっていう自信があってで小学校6年ぐらいの時から皮がむけた記憶がないんですよまあ、かなりねかなり日を浴びます。私ねハワイに住んでたこともあるし結構南の国によく行きますし、でなんて言うんですか日焼け止めっていうのは全く塗らないし、もう直射日光浴びまくるんですけど、で真っ黒になるんですけど、でも皮がむけないぞというなんか思い込みがあるんですよ
南の国のフローラや
フローラ一字違いやフローネまあまあまあまあ、これがねそういう今書いてあったようなことの表れなのかどうかちょっと置いといて、でもまあなんていうのかな、そう思うと向けないっていうのかもしれないなみたいな、新陳代謝が悪いんじゃないかみたいな風に悩んだことも実はあったんですけど、あとはねどんなに風邪をひいても寝れば治るっていう思い込みをしているんですよ。で薬はまあ一切飲まないんですけど、本当にその寝れば治るんだよねって深く深く信じてるので寝れば治るんですよ。しかもまあ数日のうちにね。でもしこれがですよ、そのもう風邪をひいたら早めのパブロンじゃないですけど、早めに薬を飲まなければいけないと思っている人はそういう風にな現実を生きますよね。でなんかまあいろんなねこうレベルでこの話は言えると思うんですけど、でもこうだったらこうなんだっていう信念を、ポジティブな信念を、まあ、自分にとってその都合のいい信念を持っていると意外とその通りになるのかなっていう、なんとなくそういうことを思いながらね、
あれでも全部手放した方がいいんじゃないの、
うん、思い込みすらっていうこと、うんうん、まあまあそうなんですけど、とりあえずね今日の章っていうのは自分の中にそうだな、自分の現実を現実たらしめている原因は全部自分の中の信念にあるよということですよね。でそれが変わったら現実も変わっちゃいますよっていうことですよね。なのでまあ、日々日々観察しかないわけですけど、自分の中にあ、もしかしたらこういう思い込みもあったんだなっていうことに丁寧に細かく気づいていくことができたら、その現実がもし不都合な現実だったらその信念をこう入れ替えればいいだけというねことになってくると思うんですよ。うん、でちょっと昔ですけど新聞である記事を読みまして、俳優の榎本隆明さん、ね、が書いていらっしゃったコラムで、彼はもともとすごい蚊に刺されやすい体質、ね、誰か何人かといると必ず自分ばっかり刺されると、で刺されたらすごいやっぱりこうちょっと肌も荒れるしね、ですごい蚊のことが嫌いだったんですって。なんだけどもある時ちょっとその蚊に対するこう認識をこう入れ替えたんですって、あえて。でまあちょっとぐらい吸ってもいいよと、今までものすごい毛嫌いしてたのに、まあちょっと心を緩くしてね、その少しぐらい刺されても、まあ、どうってことないよという認識に変えたところ、あんまり刺されなくなり、刺されたところも割とすぐに引くようになったと。でこれはと思って、彼はまた花粉症でもあったらしいんですけど、花粉に対しても花粉怖い、花粉嫌だっていうすごいこうね抵抗感を持っていたのを、まあ少々ね花粉いいよと 受け入れるっていう感じに意識をシフトさせたら花粉症治っちゃったんですって。うん。いや、なのでまあね、体質が変わるとかそういうこともあるのでね、 100% 何かね、そういう科学的にどうなのかは私分かりませんけど、そうやってね、こう自分が自分の意識をちょっと変えることによって、自分がこう身を置くリアルが変わってくるっていうね、ことが結構ちっちゃなことも含めるといろいろ体験可能なんじゃないかなと思うんですけど、ケンちゃん、なんかそういう体験はないですかね。自分が何かこう今までこう思い込んでたんだけど、それを入れ替えたところ。
花粉大好きと思うとくしゃみが出なくなったね。
え、本当？さっきしてましたよ。
嘘つき？
嘘つき？自分で言っちゃった。うん。
いや。
なんかないですか、そういう、こう、思い当たること。
暑くないと思うと、炭の上を歩けたね。
え、炭の上を歩いたことあるの？
僕は何もないです。
何もないですか。
はい、
はい、
夢の中でピラミッドを作るぐらいです。
鼻かみたいでしょ。はい、ちょっとね、そんな
せっかく、
うん、
すごい大切な書を読んだ後にこんな僕がバカなこと言ってていいんですか。
まあいつものことだからいいんじゃないですか。いやいや、本当にね、これはね、一人一人がちょっとこう自分に照らし合わせていろいろ観察してみると面白いんじゃないかなと思うのでね、うん、ちょっとおすすめです。
一人で黙って静かに座り、うん、考えることを手放せば答えが内側からやってまいります。
なるほど。さあ、静かにね、自分の今という瞬間にある心にある思いに、どんなことでも構いません。ちょっとね、何のジャッジもせずにただそれを眺めるという時間を過ごしてみて、そこにどんなことが発見できるか、これ日々の中でね、試してみるとハマってくると思います。うん、なんか楽しくなってくるんじゃないかなと思います。うん、あれ、どうしたんですか。
いや、何にも考えないです。一人で目をつむり、あなたの知りたいことを一人の創造主として問いかけてみてください。湧き上がってきた情報があなたの自我の記憶に反応してできたものなのか、あなたの内面の奥深くにある純粋な超意識から出てきたものなのかの区別がだんだんつくようになってまいります。
ケンちゃんはそこに今日共感したんですか。
はい、反応しました。
反応したんですね。この純粋な超意識っていうのに反応したんでしょう。
いや、ただただ座ると。
ただただ座る。
で、問いかけると、うん、自分で考えない、手放す、
うん、
っていうことをやってみたくてこの旅を始めたんだよね。
おお、3年が経ちますが、そろそろ、
はい、
どうですか、その区別はつくようになってきましたか。
いや、やってないですから
さ。やってない、
うん、立ち起きないんだもん。
私のせいですか。うんうん。いや、このね、 自分の思考から来る、まあ記憶に反応する思考ね、によるものなのか、アイディアなのか、その自分の奥深くにあるその純粋な超意識から出てきたものなのか、
その何かふわっと上がってくるものを意識して、
うん、
今日を過ごすと、
うん、
例えばヒンメリピラミッドとか、
うんうん、
そのマガタマ、
うん、
ヒンメリピラミッドとマガタマを合わせる直角のものと円のもの、螺旋状に伸び上がっていくエネルギーとピラミッドを一緒にするっていう発想っていうのは、そういう意識の時に感じるんだって思うよ、
うん、
考えるんじゃないよね。何か見えるというか感じるというか、
うん、
それが組み合わさるととってもなんか素敵じゃないっていうか、
うんうんうん、考えるんじゃなく感じる、
なんとなくそういう世界の中に浸りたいという、
うん
う
ん、
自分の居心地のいい場所でしょ、
うん、
家って、
うんうんうん、
で家がピラミッドで、温室のピラミッドであり、その中に勾玉のような造形してる緩やかなカーブ、螺旋しているカーブ、
うん、
それが土でできてたりとかタイル張りであるとか、
うん、
そういう風なところでオープンキッチンでみんなとご飯を食べるってなんか素敵でしょ、
うん、
でしかもそれ薪で、でそのあまりの熱が寒い時はその中を全部温めてくるっていう、暑い時にはグリーンカーテンとともに、その気化熱で水をうまく噴水させて、で温度を下げたり、外からの冷たい空気が中に入ってくるような仕掛けが自然とできんじゃないのかなって、
うん、それはだから思考ではなくて、うん、イメージとしてふわっと浮かんでくるもんだから
快適に、
うん、
で今朝起きたら、いやもう4階部分は、まあ、コックピットだけど3階部分は、
うん、
もう床はいらない、ロープをはぐり巡らせて、
うん、
雲のようにスパイダーのようにそこの上でハンモック、大きなハンモックで寝ちゃえばいいじゃん、うん、みたいなそうすると構造的にも締まるし、
うん、
って思っただけで、それやりたいだけ、
うん、
見えたものをやってみたいっていう、心地よかったから、うん、みたいな、
うん、それはやっぱり超意識から来る情報なんでしょうかね。
全く違うと思う。
だってこんなに語っておいて
それはやってみないと分かんない。それがすごい本当はものすごく理にかなったものであれば超意識かもしれないし、
うんそうね、
ものすごく安上がりに快適な空間を作るためのアドバイスかもしれない、
うん、でもある意味それはとこうなんか思考をしてね、あの過去のいろんなデータを引っ張り出してきて、でどんな風にすると効率よく作れるのかとか考えてたら出てこないアイデアですよね、
うん、もう単純に三崎シエスタサボリクラブの会長のはじめちゃんが喜ぶんじゃないかなって
、う
んうんうん、
はい、ね、昼寝場の主、
そう3階部分はハンモック作っちゃったよってしかも6メーター四方のハンモックってどうだよみたいな
寝返り打っても落ちないぞって、
転げまくるよね
むやみやたらに転げてくださいはい、まあそんなね、あの超意識なのかなんか妄想なのかよく分かりませんけれども、そういうものが最近寝てる間にどんどん降り注いできてね、あのわけのわからないヒンメリピラミッドハウスを着々と作り始めているケンちゃんさんですけれども、はい、
もうものすごく安くて、
うん、
みんな楽しい、
うん、
温室&オープンキッチン、みんなで楽しめる場所を作ろうぜ、うん、
はい、ではそれがね、近いうちにね、日本のどこかで出現すると信じておりますので、信じて疑いませんので、はい、その時はね皆さんね、ぜひ あのケンちゃんの脳内にあったものがこういう風に形になりましたっていうのをね、あの見に来ていただければと思います。
飛ぶ前に来た方がいいかも。
何それ。
風で
だってあのピラミッドの一番てっぺんは何やら コックピットになってるらしいので、
操縦席
ね、飛んでいきたい願望が丸見えですけれどもねあのその願望さえあれば飛ぶんじゃないですか、そのうち、近いうちにはい、まあね、私たちの妄想はそれぐらいまでにして、あの次の章を読もうと思ったんですけれども、それあのまた一回仕切り直して次回ということにしましょうね。はい、お腹も空いてきましたしね。
はい、
はい、それでは皆さんも今宵も素敵な妄想を。おやすみなさい。